環境市こんにちは、環境市民のエコマシライフの時間がやってきました。今日の担当は奥津豊子と
久保一塚です。
はい、今年なんか梅雨明けが遅れますよね。
はい、
もう普通だったら祇園祭りの山鉾巡行の頃に、うん、京都だったら梅雨明けしてるはずなのに、
はい
はい、
日照時間が足らなくてね。
そうですね、なんかまたお米が不作になるというような心配も出てきてるようですよね。
はい、うちのゴーヤも全然色づきが悪いです。
はい、やっぱりその日照時間の関係があるんでしょうかね。はい、これから皆さん30分よろしくお付き合いください。
8月は環境と平和について考えようということで、今週と来週は京都精華大学教員の細川光明さんに、ゲストとして来ていただきました。先生は核をめぐる状況についていろいろ授業で取り上げられているんですよね。先日は、4月ですか、オバマ大統領が核廃絶を目指すということをプラハでスピーチなさいましたけれども、日本でも結構それ大きく取り上げられてましたけど、実はなんかそれに反対するような勢力もあるというようなお話でした。
あ、そうですね、細川です、どうぞ
よろしくお願いします。
オバマ大統領の演説っていうのはいろんな意味ですごく注目されたんですね。でただ言っただけじゃなくて、その後実際に核兵器をめぐる交渉が実際にすごく進んだり、一方でそれを止めようとする人たちも活発に活動してきて、非常に変な言い方ですけど面白い状況になってきたなっていう感じがします。で実はオバマさんの前のブッシュ大統領の時にアメリカはかなりいわば思い切った舵を切ったんですよね。でその一つが核兵器を先制攻撃で使えるように、しようということで実際にそうしてしまったんですね。
うん、
以前は核兵器っていうのは攻撃を受けたらやり返すための兵器という位置づけだったんですけども、はい、ブッシュ大統領の時に、先制攻撃にも使えるようにしようということで法律を変えてしまったんですね。うん、でオバマ大統領はそれを戻そうと核兵器をなくすのが一番いいんだけど、はい、その一歩として先制攻撃では、
はい、
使えないようにするというか、うん、大統領が押したいと思っても先制攻撃じゃない場合はボタンを押せないようにするというふうに戻したいということで、
はい、
今それ の, 交渉議会なんかと始めてるんだそうですけども、うん、やっぱそれに対していろんなところから抵抗がある。でその通りオバマ大統領のビジョン通り行くかどうかっていうのはなかなか微妙なところに来ているというふうにも聞いてます。
あ、そうなんですね。で7月の最初にはオバマ大統領はロシアを訪問してロシアの、メデベージェフ大統領と会談して核弾頭を減らしていこうっていうようなお話もされたそうですけど、日本では結構それも歓迎されているように報道されてますけど。
そうですね、核兵器を持っている国同士の交渉というのはおのずと進んでいくと思うんですね。うん、というのは実際問題核兵器を維持するってすごくお金がかかるしかなりその、はい、大国にとっても負担が大きいので、
うん、
お互いに減らしていくというのは双方の利益にかなっているので、いろいろバランスの取り方は難しいけれども、これは進むべくして進むと思うんですね。もちろん中国がどういう態度を取るかとか他の国がどういう態度を取るかっていうのはなかなか読めないところありますけれども、
はい、
ただ今先ほど言った先制攻撃に使うかどうかっていうのは例えば核兵器を持っていない国とか、
うん、
持っているかいないかはよく分かんない国とかが、はい、こう戦争を起こしたりなんかとんでもないことをしたときに、核兵器を持っている国が核兵器を使って抑えていいかどうかと、
うん、
いうこと で, でこれはもちろんそういう時に使ってもいいんだという考え方もあるし、いやそういう時は絶対使っちゃいけないんだと、その核兵器を持っている国同士だけの場合しか使えないようにしておくべきなんだという考え方もあって、うん、
はい、
もちろん本当に正しいのは全部なくすというのが、ね、正しいに決まっているんですけども、はい、
そうです
ね、その一歩一歩ゼロに近づけていくための 仕組みとしてこうだんだん退却していくっていうことが大事なんですよね、
はい、
そこでやはりあの先制攻撃に使わないっていうようにするっていうのは非常に大事なステップだと思うんですね、
うん、でその、まあ、8月に入るとやっぱり日本は広島長崎ということで被爆国であるとい こうアピールをですね結構世界に出す時期なんですけれども、その、日本の被爆国として世界にはどういうふうに見られているんでしょうか。
そうですね、これはあの私いつも言うといろんな人に怒られるんですけれども、あの一言で言ってしまうとあんまり信用されてないということに尽きるんじゃないかなと思うんですね。残念なことですけれども。
それはなぜなんでしょうか。
あの、まあ、いろんな理由があると思うんですけれども、あのやっぱりアメリカの核の傘の下にいてそこから出ようとしないという、でこれはもちろんあのいろんな、意見があるんですけども、政府の日本政府の立場としてはアメリカの核の傘からは出ないし、例えばあの他の国が日本を攻撃した場合にアメリカの核兵器で、反撃してほしいとか、場合によっては先制攻撃でその攻撃を止めてほしいというふうに考える、うん、考え方があの政府や、まあ、外務省なとか防衛省ですねの中にやっぱり強い、
うんうん、
というのがやはりこれ海外から見ると割とよく見えるので、日本国内では あんまり国民がそういうところ見ないんですけども、はい、海外から見ると非常にはっきりしているので、まあ、だからいくらこう反核とか被爆とか廃絶とか言ってもなかなか理解あの信用してもらえないということがあると思うんですね、
まあ、この間の、ね、北朝鮮のロケットの発射の時でもそんな感じでしたよね。
そうですね、日本が核武装すべきだっていう人もいるし、うん、アメリカの核で先に叩けっていう人もいるし、うん、全く非現実的な話なんですけどね、
うんうん、なるほど。ちょっとその信用されてないっていうのはちょっと悲しい感じがしますけどね。
オバマ大統領のプラハの演説で私が非常に ある意味ショックを受けたというか感銘を受けたのは、アメリカが核兵器を使ったということはこれやっぱり道義的責任があるんだということをはっきり言いました。
ね、
アメリカの大統領としては歴史的な発言で初めてだと思うんですが、
はい、私もあの発言にはすごい感激しました ね、
そうですね、はい、でこれは本来は日本政府や日本人が断ることに言わなくちゃいけないことだったんだけど、遠慮して言ってないんですよね。だからそこがやはり海外から見ると日本が言うべきなのになんで言わないんだろうというところはやっぱりこう不思議に思われると思うんですね。
まあ、それをまあアメリカの大統領自身が認めたっていうことで大きな意義があったわけですね。じゃあこの辺で曲いきましょうか。
はいはい、では皆さん1曲お聴きください。ロビン・ロイドさんのギター曲で大切な思い出です。
引き続き、清華大学の細川光明さんにお話を伺います。じゃあ細川さんは、授業でですね核とか平和について取り上げられているってことなんですけど、今の若い人たちにどういうふうにこう教えてらっしゃるんですか。
そうですね、核兵器のことばっかり教えてるわけではないんですけれども、はい、環境問題なんかを考えたりするときにやっぱり平和のこととか兵器のことをどう考えるかっていう中で取り上げることはよくあるんですね。でこの間もちょっと特別講義みたいな形でやったんですけども、最初に学生にやっぱ聞くんですね、質問をして、うん、
はい、
世界最初の被爆国はどこだと思うっていうふうに聞くんですよ、うん、はい、例えば学生たちはみんなね、えっていう
知らないんですか。
いや知らないっていうかみんな日本だと思ってるんですね。
ははは
は、でもアメリカなんですよね。
そう、
人類最初の原爆、原子爆弾
核実験をやって
ですね、核実験で、いわゆる最初の広島型原爆ってのは広島ではなくてアメリカ国内で落とされて、
なるほど、
で被爆者いるわけですよね、
うんうん、
で2発目が広島で落とされたという、うん、で3発目が違うタイプの爆弾、長崎に落としたということなんですけども、うん、
はい、
やっぱりそれがあまり知られていないっていうのは実は、うん、いや別にこれどこが先だからどうっていうことよりも、その核兵器の特徴はやっぱり 使う側も使われた側も共に犠牲者が出るということ非常に大きな問題だと思うんですよね、
はい。
でアメリカにも被爆者がいるということはあんまり日本人は意識してこなかったし、うん、それからよくからかこれも学生に質問するのは核兵器持ってる国ってのはどこだと思う、
はい、
そうするとまあ結構、うん、いろいろ答えは出てくるんですね、うん、で次に核実験が行われている国ってどこだと思うと、うん、そうするとここであんまり個人差あるけども、うん、こうパッパッと答えが出てこないんですね、
はい、
で実際に地図なんかで確認してもらうとその核兵器を持ってない国で核実験が行われていると、
ね、
オーストラリアとかですね、
うん、
マーシャル諸島とかっていうアルジェリアとかですね、うん、そういうケースがたくさんあるということでこれどう考えても変じゃないかというあたりから少し歴史の説明をしたり、
うん、
どうしてその自分の国ではやらないで他でやるのかっていうふうな、うん、ことなんかから説明をしていくと、
はい、
でそうするとまあ、短い時間なので全部途中すっ飛ばしてしまうんですけど最後は日本の国内は、まあ、戦争がない平和だって言うけれども、うん、それ本当にそうなのかという
今の状況ですね、
その海外で核実験をしているのと同じような意味で、うん、海外で戦争を起こしておいて、うん、でそれで経済的に日本が儲けているっていうようなことはあるんじゃないかっていうところ で、うん、でそれと本当の平和なのかなっていうようなことを考えてもらったりしてますね、うん、
なるほど、まあ、8月になると、まあ、広島長崎っていうことでその64年前の戦争が日本ではクローズアップされますけど実はそれはそこで終わっているわけじゃなくて今も続いているし日本は平和そうに見えるけれども私たちの生活それ自体がそのどこか別の土地で放射能を振りまいていることにつながっているというようなことですか。
そうですね、まあ、いろんな側面があるのであんまり簡単にまとめにくいんですけども、うん、例えば最近非常に問題になっている劣化ウランの兵器ってありますよね、
はい、
あれは核爆発はしないんですけども放射能で長期間現地の人を苦しめるという意味では広島長崎の原爆と同じような非常に問題のある兵器だと思うんですが
劣化ウラン弾っていうのは何でしたっけ戦車とかこう硬い鉄鋼を突き抜けるために作られた爆弾ですね。
ウランって非常に硬くて重い金属なので、うん、それで細長い爆弾を作ると鉄でも何でも貫いてしまうんですね、
はい、
でただこの劣化ウラン弾ってあと米軍が使ってる劣化ウラン弾の原料を提供しているのは日本なんですよね、うん、日本の原発で使うまあ、ウラン燃料って言いますけども、
はいはい、
燃料を作るときにウランを濃縮しないと、うん、核反応しないので、うん、しにくいので
自然界にあるウランそのままでは使えないから、ね、
日本の原発ではですね
何度も何度もこう生成するわけですね、濃縮していくんです
がその時に出るカスが劣化ウラン弾、
うん、
劣化ウランなんですね、
はい、
でこれは本当はゴミといえどもですねそれを例えば兵器に転用したりするっていうのはやっぱりダメと言うべきなんですけども、
はい、
日本の電力会社はですねアメリカにタダで渡してしまってるんですね。
うん
というのは濃縮工場アメリカの濃縮工場に依存しているので、
はいはい、ゴミまで日本に持ってくるよりはアメリカで処分してもらった方が楽だ。
そうですね、で
そ
れを何に使うかっていうのはそのアメリカさんの、
はい、
好きなようにということなんですけどそれはやっぱり、はい絶対平和利用だけっていうふうに制限かけないといけないと思うんですが、うん
はい、
そうはなってないんですね。
なるほど、そういうことは全く報道されませんよね。
まあ、されてないわけでもないんですけれども、うん、なかなか広がらないですね、
う
ん
はいはい、そうですね、一般の人っていうか私もそこまでは全然知らなかったですもんね、
うん、なるほど。で、まあ、そう考えるともともとウランをこう掘ってる人たちもいるわけですよね。
そうですね、ウラン鉱山というのはやっぱり放射線の被害が、
はい、
ありますので最近はかなりいろんな防護用のマスクとかですねありますけどでもガンマ線なんかは全部そのマスクとか防護服も突き抜けてしまいますから、
はい、
どうしても被爆はするんですよね、
うんうん。 じゃあそのウラン鉱山で働いている人も被爆してるし、日本に持ってきて日本の原子力発電所で働いている人も被爆しているわけですよね。
そうですね。で、まあ、その途中運んでる人も被爆しているわけですよね。運んでる人も
そうだそうだ、うん、でそれ船で運んでくるから、その間のこう航路でいっぱい放射能をこう撒き散らしながら日本に運んでくる、
うん、まあ、もちろん撒き散らすほどのことがあったら大変ですから、うん、なるべく出ないようにして、はい、運んでくるわけですけども、それでも放射線自体は漏れますので、
はい、
人間がまあ近づけないような状態で持ってきますよね、うん、でもやっぱり丘に上げたらばトラックで運びますから、トラックの運転手さんとか被爆しますし、はい、まあ、警官ですよね、護衛に立ってる、
はいはい、
トラックの周りを固める警官の方なんかはやっぱり被爆するわけですよね、はい、
そうか。じゃあそれはじゃあ 陸をこうトラックなんかに乗せて走るわけですよね、
まあ、船で運んできた後結局
積み替えて
陸上輸送部分がありますからね。
あ、
原発に直接入れる場合は原発のが港持ってますから入れますけども、
はい、
それ以外の加工工場に運ぶ場合とか、
うん、じゃあ その辺の普通の生活道路みたいなところ、ね、高速道路とかを、うん、その核物質を乗せたトラックが走っていることもあるわけですね。
ありますよ、ええ、やっぱ高速道路なんかだから事故を起こしたら大変なことになりますよね。
そんな時は先生前と後ろにこうなんかそういうパトカーがつくとかなんかそういうこともないんですか。
いや、物によりますけどもね、そのプルトニウムが入ったようなものであれば護衛がつきますけども、はい、ウラン燃料の場合ほとんどつかないでトラックだけで行ってますよね。
そうなんですか、うん、
なんかそういうところまではあんまり今考えたことなかったけど、ね、はい、実際その原子力発電所があるっていうことはそういうことも起こってるはずなんですよね。
そうですね。
まあ、ただね、これも言うといつも怒られるんですけども私は原発で電気を使うっていうのはある意味そういうリスクを引き受けるっていうことだと思うんですよね、
はい、うんうん、
でただ問題はじゃあ電気を使っていない海外の人たちにまでリスクが及ばないかっていうことはよく考えてみる必要があると思うんですね。
まあ、そう、私たちは電気使ってるんだから、うん、そのリスクを負う、まあ、責任というか仕方がないと、リスクを負うのは
というかそこまで考えた上で原発を使わないといけないと、
うん、でも普通考えてないですよね、
やっぱりリスクを考えたら使わないっていうのが正解だと思いますけれども、
はい、
でもリスクは分かった上でリスク引き受けるっていう考え方もあり得るとは思うんですね。僕はそうは考えませんけどね。
でもまたその原子力発電所とかで出た、核廃棄物ですよね。それのまた処理っていうことを考えると、今は六ヶ所村ですかにこうどんどん運び込んでるみたいですけれども、あれもその私たちが電気使ってそのゴミ、危険なゴミを他のこう土地のに持っていくっていうことは、なんかこう いらないものはどっか別のところに持っていけて、それで終わりみたいな無責任な感じですね。
そうですね。やっぱ使った電気に応じてお家にね、宅配で放射性廃棄物がつくような届くようなね、仕組みにしないと本当はいけないんですよね。
そういうことになるとみんなで電気使わなくなりますよね、
うん、なんかやっぱりそういうことにならない限り自分のこととして受け止められないっていうことがありますよね。なんか目に見えるところじゃなくて全部それがこうガス地の方に行ったりとかなんかするとやっぱりその便利なことだけは享受してそういうことはもう知らん顔してしまうみたいなところがありますよね。あそこら辺はやっぱりみんなが自分の問題としてっていう感じのことがこれからずっと必要になってくるということですね。
まあ、でもその原子力エネルギーを作るっていうのは、まあ、一応核の平和利用っていうふうに一応は言われてますけれども、実はその平和って言ってるんだけど見えてないというか私たちには見えてないところで被害を受けている人たちがたくさんいらっしゃるっていうことですね。
そうですね。まあ、まず平和利用、原子力発電のことを平和利用っていうのは日本だけで、はい、他の国ではそういう言葉は使わないんですね。
あ、そうなんですか。
商業利用って言うんですよ。
で、
軍事利用か商業利用か、あるいは、まあ、民生利用って言うんですかね。平和利用っていう言い方はしないですね。
じゃあまあその平和っていう言葉をそこに使うことによってこう覆い隠されてしまっているものがあるんですね。そうですね、
いや実はあの平和って言葉は結構恐ろしい言葉で、あのよく太平洋のことをあの平和の海っていうことがあるんです、うん、あの
太平
パシフィックっていうね、うん、あのパリーグのパシフィックですよね、はい、パシフィックオーシャンっていうので、あるいはあのピースと同じあの言葉なの で、
なで、ね、
ピース の、
あ
の形容詞なので、あ、まあ、直訳すると平和の海ということなんですけども、あの、私そうだと思ってあの海外でそのことを言ったらね、いやそれ違うよって言われて、あのパシフィックっていうのは征服するっていう意味なんだよ、あの、まあ、これは僕南米の先住民の方と話してる時に出てきたんですけども、はい、あのヨーロッパ人が征服したからパシフィックなんだって、だから平和にするっていうのは、うん、一方の人たちがこう鎮圧されるというか、うんうんうん、征服されるというか、
うんうんうん、
あの日本語でも平らげるって言いますよね、
はいはいはい、征伐する
征伐するっていう意味で平らげるって言いますよね、はいはい、で結果は平和になるんだけども、うんうん、やっぱりそういうプロセスがあるので、やっぱそこを見ていかないといけないと思うんですよね。
ですか、なかなか難しくなってきた感じがしますけど、ちょっとじゃあこの辺に2曲目いきましょうか、
はい、では、はい、2曲目をどうぞお聞きください。後藤由里子さんのマリンバで祈りの朝です。どうぞ。
エコーエコーエコー回覧板。
このコーナーではリスナーの皆さんが参加できる行事情報などをご紹介いたします。今日の、情報ですけれども、ゲストの細川光明さんの教えていらっしゃる京都精華大学で8月5日チェルノブイリ原発事故被災地での土壌再生プロジェクトの報告会があります。ナロジチナノハナプロジェクト報告会ということなんですが、先生これはどんなお話なんでしょうか。
あのチェルノブイリの原発事故であの周辺非常に激しく放射能汚染されて土がやらあの汚染されてるんですね。でそれをなんとかあの再生しようということで、あの日本の市民団体が協力して3年か4年前からあの菜の花プロジェクトをして、はい、菜の花であの土を再生させていこうというプロジェクトが進んでるんですけど、まあ、それ の、 あの現地で担当している農業大学の先生に日本に来ていただいて、どんなふうに進めていて、まあ、どういう問題があるのかということをですね、まあ、交流も兼ねてお話ししてもらおうという、はい、そういう機会です。
もうチェルノブイリの、ね、原発事故からもう23年も経ってるんですけど、ついなんかこの間のことのように思いますけど、はい、まだまだ苦しんでらっしゃる子ども
そうですね、まあ非常に冷たい言い方ですけども、被害のピークはまだこれからですね。あの亡くなる方の数でいうとまだ増えている状況でピークは過ぎてませんので、
なんかチェルノブイリのそのあれを原発のところ事故が起こったのを全部覆い隠すようにコンクリートでやってあるんだけども、はい、それがもうなんかちょっと崩れかけてきて、すごいまた放射能があの出てきてるっていうような話も聞いたことありますね、
うん、そうですね、はい、あのそれをまたもう一つ外側であ
のもう一つ覆うという
計画はあるんですけど、なかなか資金難であったりですね、あの技術的な難しさもあって、
またそこで被爆が起きて、
それ工事する人はみんな被爆しますからね。
この報告会、ね、8月5日水曜日の午後6時から8時の予定で京都精華大学の黎明館002教室で行われます。まあ、今日いろいろお話を伺ってきたんですけど、被爆者って本当世界中にいるっていうことですよね。
そうですね、あのやっぱり長崎広島っていうことは大事なんですけども、やっぱりそれだけを言わないで、あの世界中の人でやっぱつながっていくっていうことが大事だと思うんですね、
うん、そうですね。今日はそろそろ時間のようです。環境市民のエコまちライフいかがでしたでしょうか。またあの来週も今日に引き続き細川さんにご登場いただいて、次回は今私たちにできることは何なのかということを考えるためのヒントをいただきたいと思います。 皆様からのご意見ご提案も募集しています。環境市民の連絡先は電話 075-211-3521 075-211-3521。 ホームページからも盛りだくさんの環境情報を提供しています。皆さんぜひ一度ご覧ください。今日のメンバーは久保井千鶴子と
奥津豊子です。
ではまた来週、さよなら、
はい、さよなら。